お友達が来てくださっているということで、ちょっと最初に絵本タイムをですね、したいと思うんです。それで、誠にこちらの事情で申し訳ないんですけど、この辺りでですね、こういう感じで、ここに何かってですね、絵本をさせていただくと、とても皆さんに映りますので、ちょっと直していただきたい。友達にありがとう。そしてね、このね、特別席に座ってくれます。ありがとう。ね、はい。じゃあね、絵本タイムするからね。はい、ありがとう。ここにパパも一緒に来てくれる？ね、はい。そうやな。ここでしょ。大丈夫、大丈夫。じゃあね、ここでね、見ててよ、見ててよ。ね、はい。大丈夫だよ。あ、ごめんな、ごめんな。はい。じゃあね、絵本タイムするからね。はい、ごめんね。はい。じゃあね、まずは、はーい。あ、ね、ここにね、なんかね、ここにいるんだよ、これ。これ何わかる？これ何やろね。ちょっと見たら、まあ、アンパンか？ん？違うね。これ何やろ？わかる？ これね、羊さんなんだって。ね。これね、迷子の子羊さんのお話です。ね。いきますよ。いいですか？はい。ある日、イエス様がこんなお話をしました。みんな思い浮かべてごらん。子羊が一匹のんびり野原を歩いているよ。群れから離れて一人ぼっち。羊さんってね、なんて鳴くか知ってる？ワンワンワンって言いますか？ニャーって言うかな？ね、ベーって言うんですよ。ベーとかね、言うんですよ、羊さんね。で、そんな、ベーって言ってるうちにね、あれ？迷子になっちゃった。でね、羊飼いさんたちがね、羊を守ってるのね。とこね、羊飼いさんと、あれ？一匹いないぞ！羊飼いは大慌て、残りの99匹を置いて探しに行った。この羊飼いさんは100匹の羊をね、飼ってたの。でね、一匹だけいなくなった。別に一匹おらんかってもあと99匹おるからええわとね、思わなかったんですよ。で、その一匹を一生懸命ね、探しに行きますよ。あそこだ！羊飼いは、探しに探してようやく見つけた。ああ、よかった。大喜びで思わずその子羊を抱きかかえた。家に戻ると、近所の人やお友達と一緒にお祝いしたんだ。ねえ。羊がいなくなってもね、羊飼いさんは、いいやと思わずに一生懸命探して抱きしめてくれたんだって。ねえ。もう一つお話をしよう。あるところにお兄さんと弟がいた。ある日、弟がお父さんに言った。兄さんと分けることになっている財産のうち、僕がもらう分を今すぐください。弟はお父さんから土地や羊をもらうと、すぐにそれをお金に変えて家を出て行ってしまった。お父さんはとても悲しくて寂しかったけれど、息子が決めたことだから静かに見送ることにした。ね。はい、お父さんみんなバイバイって出て行っちゃった。ね。弟は遠い国へ行った。しばらくすると遊ぶことが楽しくなって、持ってきたお金を全部楽しいことに使ってしまった。あらら、お金なくなっちゃったよ。弟はもうすっからかんの一文なし。今日食べるものさえ買えなくなってしまった。辛くて寂しくて、ようやく見つけた仕事は豚の世話。ね。これね、ちょっとイノシシみたいに見えるんですけど、これ豚さんなんだってね。ブーブー、ブーブーって言ってるよ。ブーブーって言いながらね、食べているこのイナゴ豆、豚さんの餌欲しいな、美味しそうやなっていうぐらいね、お腹ペコ、ペコになりました。ね。弟は、ふるさとのことを思い出した。食べ物がたくさんあるお父さんの家。 弟は自分の間違いに気づいた。そうだ、家に帰ろう。お父さんに謝って召使いの一人にしてもらおう。弟はボロボロの服のままふるさとを目指して歩き始めた。あのね、この弟ってね、お父さんからもうお父さん早く死んでくださいよ、もうお父さんが死んでからもらえる財産早く欲しいのに、もう今生きてるうちにちょうだいちょうだいってね、とってもお父さんの心を悲しませるようなことを言って、お金を踏んだくって全部無駄遣いしちゃった、ね、でもね、お父さんとこ帰ろうと思ったね、そのお父さんは許してくれるだろうかね。弟が帰ってきてね、なんということをしたか、お前が無駄遣いしていることを知ってるのだ、ね、あかん、家になんか入るな、アホたれってね、怒ったって仕方はないと思うんですよ。ところがね、このお父さんは家ではお父さんが戸口に座って息子の帰りを待っていた。遠くに息子の姿を見つけると、お父さんは走り寄って抱きしめた。息子よ、よく帰ってきた。弟は言った。僕は神様にもお父さんにも間違ったことをしました。もう息子なんて呼ばれる資格はありません。召使いとして働かせてください。召使いでいいから入れて、お家に。いやいや、召使いじゃない、お前は私の息子だよってね。お父さんは召使いたちに言った。早くこの子に服を、一番いい服を持ってくるんだ。それから指輪をはめて靴を履かせなさい。さあ、お祝いだお祝いだ、よく太った子牛を焼こう、みんなで楽しくご馳走を食べよう。ねえ、あのね、羊飼いさんみたいに、そしてこのお父さんみたいに、ね、いなくなってしまった一匹の羊や、ふん、お父さんなんて大嫌いって出て行ったような息子も、大好きで心配して帰ってきてほしいと思って、そして帰ってきたら抱きしめてくれる、そんなあったかいお方がイエス様、天のお父様ですよっていうお話なんですね。ね、ふうかちゃんやさくちゃんのこともイエス様ね、大好きでいつでも見てくれてるよ。ね、じゃあ短くね、お祈りさせてくださいね。はい。天の神様、今日こうやって初めてこの教会にふうかちゃんやさくちゃんが来てくれて感謝します。どうかファミリーを祝福して、いつも豊かな恵みで満たし、光の子供としてすくすくと成長できますように助けてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、ありがとうね。はい、ありがとう。聞いてくれてありがとう。はい、すいません。じゃあ戻ってくださいね。すいません。はい。とってもいい子に聞いてくれて、嬉しかったでした。ありがとう。はい。さあ、今日はですね、先ほど読んでいただいた、聖書の箇所から、安心していきなさいっていう題で、できるだけ短くお話をお伝えしたいと思っています。で、皆さんはですね、どうでしょうか。安心して生きておられるでしょうか。ね、不安にするようなことが起こってきます。さっきもきっと、どうなるのってすごく私がは不安にしてしまったわと思って心を痛めたんですけれども、いろんなことで私たちは、安心を脅かされて、不安に陥るんじゃないかと思いますね。で、それがすぐにその不安が消えてしまうようなこともありますし、ずーっと残ることだってある。今、皆さんの中には、ズームを通じて、参加してくださっている方も含めて、もうとっても安心です。もう大丈夫っていう方々もきっとおられるでしょう。でも、なかなかそう言えないな。今は大丈夫だけども、でもこの先のこと、あのこと、このことって思うと心配だなっていう方もおられるかもしれない。あるいは、実はもうずーっと長いこと、理由に言えない不安の中で、安心ということとは程遠い生活をずっとしてきた。しかもそれを実は誰にも言えないで一人で抱えて苦しんでいるっていう方だっておられるんじゃないかと、そう思いますよね。皆さんいかがでしょうか。あるいは皆さんの周りの方々、今日改めてですね、考えてみますと、勉強することも仕事をすることも休むことも食べることも、いろんなこと
私たちはこの安心っていうことのためにしていると言っても、過言ではないかもしれません。それほど私たちにとってこの安心っていうことはとっても大切なこと、そして揺るぎやすいことなのかもしれません。今日はですね、この安心していきなさいっていうイエスの言葉をご一緒に受け止めていきたい。三つのポイントでですね、お話します。一つ目、それは安心への渇きっていうことです。一匹の羊が群れから迷い出た。安心を失った。あるいは二人の息子のうちの一人がお金がある間は安心だったけれど、でも亡くなってから初めて、あ、お金がないってこんなことかって不安になった。そんな風に今日の聖書の箇所には安心を失った二人の人が出てくるんです。見てみましょう。今お読みいただいたマルコの福音書の5章の21節から前に出していただきますね。見てください。イエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道塚さんの一人でヤイロという人が来てイエスを見るとその足元にひれ伏してってあるんです。そして次をお願いします。こう懇願した、ね。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。で、この街道塚さヤイロっていう人。街道塚さっていうと、街道を管理している、この管理者のような言葉ですよね。で、けどもそうではなくって、今もユダヤに行くとそのシナゴーグっていう街道と訳される施設がいっぱいありますけれども、そこで、それこそ、その地域の面倒を見ている、地域のリーダーのような大切な役割を与えられていたのが、いわばその、とても人々から尊敬されている権威ある人、それがこの街道司だったんですよ。ね。で、こんな人がですね、人目も気にせずに、イエスの前にもう土下座して、どうぞ私の娘をって。皆さんでも気持ち、ちょっとわかる気がしません？もう娘がですね、病気で死にかけているっていうピンチの時に、なんとかしてって、どうかって、もうなりふり構わず、この子をどうか、この癒してほしいんです。手を置いて祈ってやってくださいって。そういった。そういう必死のヤイロの姿がここにある。で、どうなるんでしょうか。次お願いします。24節ですね。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。もう、うわーっとたくさんの人たちがイエスの噂を聞いて集まってきていましたから、そしてそのみんなの前でみんなから尊敬されているヤイロという人がもう土下座して娘を救ってくれ。どうなるだろうかと思って、たくさんの人がですね、ひしめき合って、そのヤイロの家にブワーっとですね、イエスと一緒に向かっているわけです。でそこで、ヤイロにしたら困ったことが起こった。邪魔が入るわけですよ。何かというと、その次、そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。まあ、ホルモンのバランスを崩して、で、あるいはその、子宮の中で出血があったんでしょうか、血がずっとこう、絶えずね、じわりじわりと、じとりじとりと流れてしまってという、その、婦人科系の病。これ治らない。12年間ですよ。で、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなくむしろもっと悪くなっていたと、ね。医療関係者の方々もおられるでしょう。今日の医学事情と全く違いますよ。当時は体の中のこともよくわからない。だから医者と言っても、かなりいい加減なことをして、患者からですね、踏んだくっていたということも、ものの本には書かれています。だから医者のところに行かずに、霊媒とかですね、占い師のところに人々が行ったというようなことも書かれているぐらいですから、この多くの医者を信頼して、でもダメでっていうことで、全部この財産を使い果たしてですね、非常な苦境になった。それが、この、いわゆる長血の女だったわけですよ。まさにこう安心なんて全く持てない状況に落とし込まれていた彼女。で、次お願いします。27節ですけど、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。ね、 後ろから、ね、そのヤイロと対照的でしょ。ヤイロはもうなりふり構わず前からですね、イエス様どうかお願いします。でもそうできない事情が彼女にはあった。で、どんな気持ちだったかというと、次のね、その28節ですね。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。ね。真正面からお願いすることなんてできない。なぜならば、この長地というのは、当時こう、ユダヤ教の社会じゃないですか。つまり、ユダヤ人の人たちも全員ユダヤ教徒という社会ですから、その中では実は旧約聖書で、この長地を患っている、血がこう体からこう出続けているっていうことは、この宗教的には汚れているっていうふうにされてた。もちろんそれは、この他の人々に何かが移ってはいけないという配慮があったんですけども、もう何か霊的に汚れている、神様から見放されている存在のように誤解されて差別されて、そして他の人たちと一緒に過ごすことが許されない状態だった。で、この彼女がですね、後の方を見ますと、娘よっていうふうにイエスから言われてます。まだ若かったと思います。おそらく、この女性のこの体になってきた、で生理が始まった、それからずーっとこの病でもって12年間というようなことだったと思われます。ね、だから、この、それこそ青春時代を丸々もう、この人々と楽しく交わって過ごしたいと思う、それがもうごそっとなくなってしまったような、そういう、呪わしい、この安心、から程遠い状況でずっと彼女は苦しみ続けてきたという、そういう人ですよ。ね、で、その彼女が、この、後ろから、つまり人々からですね、この見つけられると、あ、お前は汚れた人間じゃないか、知ってるぞ、とね。なんでみんなの前で出てくるんだ、と。突っ込んでろとこうですね、言われるに違いない。だから、おそらく顔を隠して、誰かわからないようにして、群衆の中をこう、かき分けてですね、そして、あっとこう、イエスの、この、衣に触れた。もう、そうするだけでも、なんとかこう、癒してもらえるんじゃないか。きっとそうだと思ってですね、もう、藁にもすがるような思いで、後ろから触れた。で、私には、彼女の抱えている、悲しみや、苦悩は、十分にはわかりません。で、この世界には考えてみると、悲しみ、苦しみ、満ちている。で、深刻な病気と戦っている人たち、また、この残虐なことで家族を殺されたり、本人が打ちのめされたり、また、こんなことがあっていいのかっていうようなことが、世界のあちらこちらで、そしてこの日本でも起こっているのが現実です。そういうニュースに私たちはもう何回何回もですね、これまでの一週間だってそうでしょう。これまでの一ヶ月、今年に入ってからどうでしょうか。何度も心を痛めてきたのが私たちではなかったかと思います。でそうしますと、あんなに困っている人たちがいる。地震で、戦争で、飢餓で、ね。また、誰々さんがあんなにこの重い病気で苦しんでいる。耐えている。じゃあ、私のこの小さな小さな悩みなんてって言い出しにくくなることだってあるかもわからない。だけれども、皆さんどうかわかりません。私は、ちょっとした痛みや、また、ちょっとしたこの人間関係のもつれや、ふっと、その目線であったり、ふとかけられた言葉であったり、そのことが気になったり、心傷ついたりして、って悩んでしまうような、そういう弱い人間ですよ。まあ、別の言い方をすれば、感じやすい人間ですよ。まあ、ちょっとね、弱いっていうのと感じやすいというのはだいぶニュアンスが違うかもしれませんけども、でもそういうことですよ。ね。で、だから、日常生活の中でいろんなストレスを多かれ少なかれ感じている私。皆さんどうでしょうか？ね。いちいち、こんなことでって人には言わない、ね。相談するわけでもない。だけども、ああ、今日も数えてみたら、あのこと、このことってストレスがかかるような、心痛めつけられるような、傷つくようなことあったなーってね。そういう毎日を私たちは過ごしているのではないでしょうか。でそういう中で、この女性は、あの、ヤイロのように真正面からではなかった。 けれども、後ろから、ね。安心というものを求めて。まあ、私はまあ、教会に来られている方々には以前にもお話しましたけども、幼少の頃、まあ、3歳半の時にですね、突然父を亡くして、で、その時、まあ、兄は5歳でしたよね。で、それから、まあ、いわゆる、鍵っ子だったわけですよ。紐でこの辺にこう、鍵をね、ぶら下げて、アパートの鍵をこう、帰ってきたらこれで買った、自分で開けるというね。で、別にそれでですね、まあ、母親がすごく愛情深く育ててくれましたから、大きくは外れなかった。小さくは外れましたけども。で、帰ってきてですね、そのまで、一緒に帰ってきた友達とバイバイと別れて帰ってから、まあ、兄貴がですね、帰ってくるまで、あるいはその母親が帰ってくるまで、まあ、一人の時間を過ごす時もあるわけですよね。で、その時に別に、ああ、俺は孤独だとかね、そう思いませんよ。だけども、ふーと、ね、なんかこう安心が欲しいなーっていうような感覚、なんかこう心細いなーっていうようなそういう感覚を、あ、そういえばあの時持ってたかなーと思い起こすことがありますね。で、それ以来ずーっとこうね、それこそまあ半世紀今日ですね、生きていたわけですけども、その中でしばしば大きなこと小さなことで安心を脅かされるようなことが起こってきた、そういう私。あるいは私たちであるかわからない。安心への渇きっていうものを私たちは多かれ少なかれ持っているのではないか。これは一つ目のポイントでした。そこで二つ目のポイントいきましょう。それは次移していただきますと、安心を与える方との出会いっていうことです。で、彼女は必死の思いで後ろからイエスの衣に触った。で、そうどうなったでしょうか。次お願いします。29節にですね、するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつきって書いてあるんですよ。イエスの衣に特殊な力があったのでしょうか。そうではないんです。イエスは、あ、私から力が抜けていったって感じたんですよ。12年間止まらなかった血の病をイエスが癒してくれたって彼女が分かった。で、これまでずっと渇望してきた、癒されたい、他の人たちと同じように元気になりたい、一緒に暮らしたい。で、その願いが叶ったって彼女は全身で感じたんですよ。やったーと思ったでしょうね。で、その後はもう誰にも気づかないようにそーっと立ち去って、そして、ユダヤ教の祭司のところに行って、私は元気になりました。で、それを判定してもらったら、みんなと一緒に暮らすことができますから、それを目指してですね、さーっと逃げるように出ていくだけですよ。ところが、その後ですね、彼女が願っていないことが起こります。次お願いします。30節の続きですね。群衆の中で振り向いて、イエスがね、言われた。誰が私の衣に触ったのですか？これは誤解される可能性のある言葉ですね。誰だ？ね。私から力が出ていってね。もうお金も払わずに、ね、無許可で私から力を奪っていたのは誰だってね。そうじゃないんですよ。そうじゃない。イエス様は分かってらっしゃった。でも、あえて、誰が、ね、私の衣に触ったのですかって、ある事情でおっしゃった。私たちには、この、生まれながらにして、いわゆる宗教心って言いましょうか、信心の心ってありますよね。で、上手に聞いていただきたいんですが、私、幼少の頃に、イワシの頭も信心からっていう言葉を知りました。ね。なんか、江戸時代に、この、鬼を避けるために、イワシをですね、ぶら下げてたっていうところから、そういう言葉が来たって言われますけども、イワシの頭っていうのは別に、何も力がありませんよね。でも、たとえそういうものであったとしても、信じる心があれば、ね、それは尊いことなんだ。そしてその人に安心を与えるという意味で、イワシの頭も信心からって言われます。ね。けども、この、まあ、キリスト教信心とは言いませんよね。信仰、キリスト教信仰と言います。信じて仰ぐ。つまり、信じるその対象との人格的な関わりっていうのがそこに入ってくるわけですよね。つまり、別に何でもいい。誰でもいい。とにかく、それこそ先ほどの言葉で言うならば、笑にもすがる思いで、その笑ってね、この溺れてる時に笑を掴んだって、ブグブグブグって沈んでいくの分かってんだけど、でも、もうそれでも掴みたいっていうような、 イワシの頭だっていい、何でもいいから安心をくれっていう、けども本当にその信仰の対象から安心が与えられるという、その人格的な結びつきの中で歩んでいくときに、私たちは本当に気休めではなくって確かな安心が与えられていく。で、そういうところに、もうあと一歩というところまでこの流しの女は来たんだけれど、でも後ろ側から触っただけでは、イエスから人格的な結びつきの中で、声をかけていただくってことはできないわけですよね。で、そこに導き入れたかったんですよ。つまりイエスは、彼女と人格的な交わり、信頼関係を結びたいと思って探した。ね。イエスは実は私たちも同じ安心を得ることができるようにって願ってくださっている。私たちもこの女性とある意味で同じようにいろんな悩み苦しみをあるいは悲しみを抱えながら生きていく。正面からイエスの前に出るっていうことを避けて人々の間に紛れて後ろからそっとある意味でご利益だけを恵みだけを笑いたい。で、そんな気持ちになる時だってあるんじゃないでしょうか。あるいは自分の具体的な悩み苦しみの解決だけを求めてイエスの前に来るっていう人だって当然いるわけですよ、ね。で、今日のこの話が教えてくれるのは、それを咎めるのではなくって、イエスはすでにここで彼女に癒しを与えてらっしゃる、ね。で、その上でけれども、なお一歩、人格的な交わりを、信頼関係を結びたいと願ってくださる。それは私たちにもそう願っていてくださるんだということを、覚えるんです。そこで、次のポイントです。最後のポイントですが、3番目、次お願いします。それは、安心の保証ですね。次見ましょう。じゃあ、31節からですね、移していただきますが、すると、弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも、誰が私に触ったのか、とおっしゃるのですか？弟子たち、当然そう言いますよね。しかし、イエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。まあ、正確に言うならば、知っていたんだけれども、申し出ることを促された。その勇気を与えたってことですよね。で、次お願いします。33節、彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。この恐れおののきっていうのは、複雑です。もちろん、みんなに気づかれずに去ろうと思っていたのに、どうなるだろうかっていう恐れもあったでしょうね。でもそれ以上に、自分自身がずっと苦しみ続けてきたその病が癒えたってことを感じてるわけですよ。あ、この方って、やっぱり噂通りに神なのか、神の子、キリスト救い主なのか、そうに違いない。だからこそ私は癒された。でその方が、私を探しておられるという、おごそかな思い。でその中で、真実を、これまであったことを全部話したんですよ。どういう気持ちで悲しんで苦しんできたか、そして後ろからどんな思いで触れたのかってことを話した。それをイエスは聞いてくださった。その中で、あ、全部話せた。そしてそれをイエスは受け止めてくれた。おそらくイエスには温かい笑顔がそのお顔に見て取れたでしょう。そのぬくもりが愛が。で、それを見ながら、あ、受け止めてもらえたっていう体験を持って、公の場で彼女は、あ、そうか、これがイエスっていう方と、これが神と信頼関係を持って歩むっていうことの始まりなのかなって思えたでしょう。それ与えたかった。で、イエスが、彼女にこうおっしゃってください。それが次ですね。お願いします。34節。イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。不思議な言葉だと皆さん思いません？あなたの信仰があなたを救った。いやいや、もちろん救ったのはイエスご自身ですよ。彼女の何かしかの思いが彼女を癒したのではない、ね、でけれどもイエスはあなたの信仰ただただ治りたい元気になりたい イエスの衣にさえ触れれば、それだけで来た。それ全部わかってるよ。でも、それでいいんだ。そのあなたの私に対する求めがあなたを救ったんだよ。安心していきなさい。それでいいんだよ。っておっしゃってくださるイエスの温かい宣言、励ましであります。ここで神学的な議論をこのイエスとこの女でしようとしておられるのではない。だから、あなたの信仰があなたを救ったんだ。あなたのその思いでいいんだよっていう、そのぬくもりの励ましの言葉として、イエスはこれを語られた。でも実際、彼女を救ったのは、彼女を癒したのは、イエス様ですよ。しかも、安心していきなさいっていうのは、単なる、もう治ったからねっていう、その宣言だけでなく、この先も同じように私を信頼して生きていくんですよ。私とあなたは離れ離れになっても、いつでもあなたを見守り、そしてあなたと一緒にいて、あなたに安心を与え続けるからねっていう、そういう宣言。その安心の保証の言葉ですよ。そして、この安心していきなさいっていう安心の保証の宣言は、実は私たち一人一人にも与えられている。どうしてそう言えるか。それは、イエスはこの後、ご自身の生涯がどんな風になっていくかということを全部分かってらっしゃった。まっすぐに、ゴルゴタの丘の十字架を目指してイエスは生きておられた。その歩みの中でのことですよ。このことも全ても。やがて、ユダヤ教の当局者から、イエスは神を冒涜していると。冒涜罪という、咎めを受けて、彼やられて十字架で殺されていきます。神ご自身でいらっしゃるから自らを神とした。自らを神としてとし存在とした。で、それはユダヤ教の社会では冒涜ですから、そのことでもってしか咎めることはできないので、ユダヤ人たちはそれで捕らえて、鞭打ちをして、そして十字架に貼り付けにして殺した。でもそれは、私たち一人一人が抱えている矛盾を全部イエスが引き受けてくださったという出来事でした。私はこれまで、ね、人には隠しているんだけれども、でも自分自身の心の中で結局は行き詰まっていくならば、愛するあの人この人よりも自分を優先したいという思い、あるいはわがままを聞いてほしいという自己中心、あるいは人を妬んだり、あるいは人を蔑んだり、鍵口を言ったり、嘘をついてしまったり、いろんな矛盾を抱えて生きてきた。そういう人間です。自分が生きたいと願っている、その願いがあるのに、それはとても高い理想のはずなのに、そのように生きることができない。そう生きることが尊いって分かっているんだけれども、頭で分かっている自分の理想の姿と自分の心がついていかないというような、自己矛盾をずっと抱えて生きてきたような人間ですよ。で、その自分の人生なのに、自分の心なのに自分でコントロールすることができないという悲しい姿を聖書では罪と言ってますよね。で、その罪が解決されないと、どんなにお金があっても安全が保障されている暮らしがあったとしても、でも、本当の意味で安心して幸せに生きることができないんじゃないかと聖書は私たちに教えている。で、その安心をイエスは与えるために、その自己矛盾、その罪を全部引き受けて、神からの罰を私に代わって十字架で受けて呪い殺されてくれた。そして、その救いが確かなものだってことを保証するために確かに蘇って、その復活を祝うのがあのイースターですよね。今年ももうすぐやってきますけれども、蘇って多くの人々に表されて、そして今も生きて、目には見えませんけれども、ここにいてくださって、イエスは天におられますけれども、その霊、聖霊として、ここにまた世界中にいてくださって、で、この、女とも、また、この一週間、それぞれの持ち場立場に使わされていく私たちとも、ずっと一緒にいてくださって、そして、私たち自身で生み出すことができない安心を与え続けてくださる。この3月、私たちには様々な変化が、この、生じてくる可能性がある。新しい人たちとの人間関係、新しい職場、新しい学年、いろんなことが起こってくるでしょう。 そして本人も家族も、あ、めでたいことだなと思いながらも、あ、大丈夫かな、慣れていくかな、そんなこの震える心でこうドキドキしながら3月4月を過ごす。だから私は桜のこのシーズンを迎えるといつもね、大体こう緊張したね、何とも言えない緊張感、それはこの小学校の頃、中学校の頃、高校の頃を感じたそういう緊張、あるいは職場が変わる、この部署が変わる、そういうようなことで来る緊張っていうものをキュッとこう思い出すからですね、あの桜を見ながらですね、あ、綺麗やねーって言いながらもキュッとこうですね、心がこの痛むみたいなね、そういう春をこう繰り返してきましたよ。皆さんどうでしょうか。だけどもその私たちに今安心していきなさいってイエス様が声をかけていてくださる。もう終わりますが、ある人からですね、こんなことをお聞きしました。ぶどう園を経営している。で、けどもね、この雨がなかなか降らなかったある年にですね、もうなんか、ああ、やっぱりか、と思って、もう、どの木を見ても、細々とですね、実が、ある、このぶどうの木にはですね、ほとんど実がなってないっていうのね。だけども、明らかに一本だけですね、浮いている。ものすごくたわわにですね、たくさんの実が結ばれている、そういう木があった。わあ、どうしてかなーね。で、調べたくなって、丁寧にですね、土を掘りながら、その根っこをずっと辿っていった。なんと、長い根がですね、数百メートル先の川にしっかりと、この、下ろしていた。そこから、ブワーッと水をですね、吸い上げて、カラカラの大地にもかかわらず、そのブドウの木は実を結んでいった。私たちも、命の水の川と言いましょうか、イエスが誰でも乾いているなら私の元に来て飲むがよい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。あなた方を休ませてあげようっていう招きに応答して、そして惜しむことなく与えられる命の水をいただきながら歩むことができる。それが安心の源。それが安心の力。ここから来るっていう、その、私たちの確かな安心そのもの。どうぞ今週もこのお方と一緒に歩み出す。その一週間ここから文字通り安心して歩み出していきたいと。そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私の、そしてまた私たち一人一人の不安や恐れや悲しみや病や痛み、そのすべて、すでに親しい信頼できる方々と分かち合っている事柄も、またそうしたいけれどもできないで一人で抱えている誰にも言えないその深いところの悲しみや不安も全部ご存知で、今朝私たち一人一人に安心していきなさいと声をかけてくださっていることを信じます。神様どうか、私たちを憐れんでください。特に、この春を、言うに言えない不安を持って迎えておられる方がおられるでしょうか。どうぞ、それの方々に、あなただけが与えることのできる安心を、日々、新しく与えながら、あなたが一緒にいてくださって支えて、これからの一週間を歩ましめてくださいますように、お願いをいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。